今日もお仕事終わりました。なんだか今日はとても気分がいいですね。心なしかお酒がいつもより美味しい気がします。夜風が涼しいからでしょうか。それとも、こんなにもお月様が綺麗だからでしょうか。こんなことだったらお団子でも用意してくればよかったですね。確か、調理場の冷蔵庫にあったかも。こっそりと持ってきてしまいましょうか。なんて。あなたは、3号室のお客様？いつからそこに、いたのですか？ついさっき、鈴名が缶中杯を開けた時から、って、ほとんど最初からじゃないですか。一人ごと聞かれてた。鈴名、部屋に戻った方がいいですかね。お邪魔だと思いますし。そそくさ、そそくさ。え？ここに行ってもいい？でも、お邪魔じゃないですか？だってあなたは、この縁側でくつろぎに来たのでしょ？ふむ。物好きですね。では、ありがたく鈴名もここでお酒を飲ませていただこうと思います。お隣、失礼しますね。よいしょっと。あ、自己紹介がまだでしたね。鈴名は、時は鈴名と言います。鈴しんの鈴に、ナッパの名で、鈴名です。この旅館で清掃員として働いています。お昼にお客様のシーツを変えたの、実は鈴名なんですよ。一夜限りの付き合いかもしれませんが、今夜はよろしくお願いします。それだと変な意味に聞こえる？もう、ダメですよ。鈴名はそんな意味で言ってるんじゃないですから。あなたも、それはわかっているでしょ？こんな年端もいかない少女を誘惑しちゃダメなんですからね。あ、手に持っているそれは何だって？そうですね。鈴名はもう、少女なんかじゃないです。旅館で働く、ちゃんとした大人です。まだ、働き始めて1年にも満たないですけど。あなたは自己紹介しなくてもいいですよ。お客様の個人情報を、清掃員の鈴名が勝手に知るわけにはいきません。それに、これは置いておきましょう。とにかく、鈴名の名前も忘れていただいて構いませんからね。鈴名とあなたは同じ、満月の月夜が照らす縁側の魔力に誘われて巡り合った仲間。それだけで十分じゃないですか。せっかくお話しするのですから、あなたのことを教えてくれませんか？え？名前は聞かないのにおかしいって？全然おかしくないですよ。あれです。最近流行りの SNS と同じです。本名を隠して、でもお互いのことをお話しするんです。結構面白いですよ。鈴名はいいんですよ。鈴名のこれは、癖みたいなものですから。自分が自分でいるために、必要なことなんです。それより、ほらほら教えてくださいよ。あなたにはないんですか？人に言えない趣味とか、スキャンダルとか、学生時代の思い出とか。 だってそういうのがあった方がお話ししやすいじゃないですか。話題作りは大切ですよ。ちなみにおすすめは人に言えない趣味です。だってこんな機会じゃないと話せませんし。話してしまえば楽になりますよ。ほらほらって露骨に嫌な顔をしていますね。無理強いは良くないですし、仕方ありません。ここは一つ、清掃員の鈴名から話のネタをご提供いたしましょう。鈴名は見ての通り晩酌が趣味です。夜にこそこそこの縁側でお酒を飲むんです。まだ若いのにこんな趣味でいいのかなとかたまに思いますけど、これがやめられないんですよね。なんだかいけないことをしているようで、ちょっとドキドキしませんか？うんうん。君といるとドキドキする？あらまあ、お上手ってさりげなく口説かないでくださいよ。まあ嬉しいので好意だけは受け取っておきます。とにかくいけないことってドキドキするなって話です。鈴名は昔からいい子でしたからね。だからそういうのに憧れがないと言ったら嘘になります。あ、勘違いしないでくださいよ。もちろん未成年のうちからお酒をたしなむようなことはしていません。きちんと飲めるようになってから飲んでます。こう見えて小心者の鈴名は、悪事はお天道様が見ているって信じていますので。悪事以外はどうなんでしょうね。誰かが見ているかもしれないですし、誰も見ていないかもしれません。できれば見ていない方がいいなーって鈴名は思いますけど。善意は別に人に見てもらいたくてしているわけじゃないですから。それに目立つのは苦手なんです。目立ってもろくなことなんてあった試しがありません。それよりあなたは子供の頃どうでしたか？今の外見的にはよくわかりませんね。でも人は見た目によらない部分が往々にしてありますから。もしかしたら小さい頃はやんちゃでいけないことも普通にしてたりして。その反応は怪しい。怪しすぎますよ。絶対変なことしてたでしょ。もういけないな。とまあいじるのはここまでにしましょう。あんまり困らせて帰られても嫌ですので。ところで何の話をしていたんでしたっけ？お酒？そう、お酒でした。鈴名はこうやってお酒を飲むのが好きって話でした。あなたもお酒は好きですか？ふむふむ。でしたらぜひこうして縁側でお酒を飲むことをおすすめします。縁側がなければベランダで、ベランダがなければ窓を開けて空を眺めて。とにかくお外で飲むお酒は格別なんです。お花見でおじさんたちがお花そっちのけで酒瓶を開ける理由をこの年にして知ってしまいました。本当に気分がいいんですよ。今もなんだか気分が良くないですか？涼しくて静かで、まるで世界が鈴名たち二人だけみたいな気がして。ほら、お月様があんなに輝いています。こんなことなら、今日は日本酒にしておけばよかったですね。ん？なんでって、お月見ですよ。お月見にはお団子と鈴木、それに日本酒と相場が決まっているんです。今日は十五夜じゃない？そんなの気にしちゃダメです。月が綺麗ならいつでもお月見していいんです。鈴名が決めました。あ、そうそう、豆知識なんですけど、お月見は本来収穫祭の側面を持っていたらしいですよ。お団子は作物の代わり、 ススキは神様を呼ぶよりしろで、日本酒は月見酒といって、神様と飲み交わす際に飲まれていたお酒だったんですって。全部おばあちゃんからの受け売りですけど。まあ、昔は日本酒しかなかったので、必然的に日本酒が月見酒になったのかもしれませんね。残念ながら、ここの旅館の縁側には、お花見のための桜も、お月見のための鈴木も生えていませんが、お花はいくつかあるんですよ。ほら、見てください。あそこでつぼみになっている花。忘れな草って言うんです。開花したら、小さくて鮮やかな青色で、とっても綺麗なんですよ。明日ご帰宅の際には、ぜひ一度見てみてください。地味？華やかさがない？確かにそうかもしれませんね。でも、スズナはこのお花好きです。花言葉が素敵なんですよ。私を忘れないで。スズナにはほど遠い言葉ですけど、だからこそ魅力を感じてしまいます。スズナは人とお話しする機会が少ないですし、お話しするときは大抵こうやってお酒を飲みながらダラダラとすることが多いんです。だから、スズナはあなたのことを忘れてしまいますし、あなたもきっとこの縁側で会ったことを忘れてしまいます。いいじゃないですか。たまには記憶をなくすくらい飲んでしまっても。安心してください。今夜はスズナが一緒にいますから。手を握りませんか？寂しくなったわけじゃないですよ。お酒の缶を持って手が冷たくなったんです。それに、外はそれなりに冷えてますからね。お酒を飲むと体が温まりますけど、実際は冷えていて風邪をひいてしまった、なんて話よく聞くじゃないですか。だから、えいぴったりくっついちゃいました。体温高いんですね。暖かいです。あれ？なんだか心臓の鼓動が早くないですか？ドク、ドク、ドク、ドク。音も大きいですよ。そういえば、あなたはスズナといるとドキドキするって言ってましたっけ？からかってたのだと思ってたけど、本当だったんだ。結構、嬉しいかも。なんだか熱くなっちゃいました。あなた、顔赤くなってますよ。多分、スズナもですけど。ちょっと手を貸してください。あなたの手、冷たいですね。夜風とはまた違った冷たさで気持ちがいいです。ずっと、こうしていたいくらい。こうやって頬ずりしたり、こうやって唇をつけてみたり、ちょっとハレンチですか？いいんですよ。私は今酔ってるんです。だから自制が効かないんです。したいことはすべてしてしまうんですよ。もっと、してほしい。いいですよ。えい！飛び跳ねちゃった。チューハイの缶って冷たいですよね。でも、ほてったほっぺたにはこれくらいがちょうどいいです。あなたも、少しは酔いが覚めましたか？少しぬるくなってしまいましたが、お酒はまだまだ美味しいままです。さあ、 今夜は飲みますよ。あれ？あなた、ちょっとまぶたが重くなっていませんか？確かに、もう時間的には寝る時間ですからね。眠くなっても仕方ないです。あ、ダメですよ。お部屋に帰るなんてダメです。スズナともう少し。あとちょっとだけでいいですから、そばにいてくれませんか？ありがとうございます。優しいんですね。あなたのこと、本当に好きになってしまいそうです。今のは忘れてください。スズナの独り言です。別に深い意味とかはありませんから。本当ですよ。ええ、本当です。一目惚れなんて、なんだか恥ずかしいですからやめましょう。そうだ、眠いんでしたら、スズナのお膝で眠りませんか？お部屋で眠るより、きっと気持ちがいいですよ。何ですか？その顔は。仕方ないって顔じゃないですよ。まったく、現金な方ですね。スズナもですけど。あなたが気持ちよく寝られるように、スズナもお手伝いさせていただきます。正しい方法は知らないので、見よう見真似ですけど、そこはご了承くださいね。それじゃあ仰向けになって、目を閉じてください。はい、頭はスズナのお膝の上です。匂いとか、嗅がないでくださいね。スズナだって恥ずかしいんですから。それでは、仰向けになれましたね。では最初に、体を楽にしていきますよ。まずは、肩の力を抜いていきましょうか。肩に力を込めて、一気に抜くんです。簡単でしょ？でもこれ、とっても気持ちがいいんですよ。それでは、行きましょう。肩に力を込めて、一気に抜く。肩に力を込めて、一気に抜く。持ち上げた肩を、ストンと落とすイメージです。すると、自然と力が抜けていきますよね。そうです。その調子です。その調子で、肩の緊張を解いていきますよ。肩に力を込めて、抜く。力を込めて、抜く。込めて、抜く。込めて、抜く。込めて、込めて、抜く。だいぶ楽になってきましたね。力が抜けていく感覚って気持ちいいですよね。そのまま上半身をもっと楽にしていっちゃいましょう。次は手です。手を大きく開いてください。大きく大きく、大きく開いて、力を抜きます。これをすると、 指の筋が伸びて気持ちいいですよね。では、行きましょう。手を大きく開いて、力を抜く。大きく開いて、力を抜く。開いて、抜く。開いて、抜く。自分がやりやすいリズムで続けてください。手を大きく開いて、力を抜く。大きく開いて、力を抜く。次に呼吸を整えていきましょう。大きく息を吸って、深く吐くを繰り返しましょう。いきますよ。大きく吸って、深く吐いて、大きく吸って、深く吐いて、息を吐くのは苦しくならない程度にするんです。気持ちよく、気持ちよくなるようにしてくださいね。吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて。自分がリラックスできる速さでいいんですよ。心を楽にしてくださいね。吸って、吐いて、吸って、吐いて。吐いて、吸って、吐いて、そのままゆっくり呼吸は続けてください。体の中の空気を新鮮なものに入れ替えていくんです。あなたのペースで、自由に、好きなように。呼吸に集中すると、だんだん周りの音が聞こえなくなってきますよ。聞こえるのはあなたの吐息と、スズナの声だけ。安心してください。ここには、あなたとスズナしかいませんよ。体に溜まったものをすべて吐き出してしまいましょう。ゆっくり。ゆっくり。呼吸を続けますよ。呼吸を続けると、宙に浮くように体が楽になってきましたね。右手も左手も、右足も左足も、もう力が入りません。意識もだんだんと薄れてきましたね。頭がぼーっとしてきたところで、何か羊でも数えましょうか。順番に数えてもいいですけど、あまり予想できてしまうのは眠りに誘いにくいって聞きますよね。なので、適当に羊を数えますね。 リラックスしながら、適当に鈴名の言葉を聞き流してくれれば幸いです。羊が一匹。羊が四匹。羊が一匹。羊が五匹。羊が九匹。羊が二匹。羊が六匹。羊が五匹。羊が三匹。羊が五匹。羊が八匹。羊が九匹。羊が七匹。羊が九匹。羊が三匹。羊が二匹。羊が三匹。羊が八匹。羊が四匹。羊が六匹。羊が二匹。羊が六匹。羊が四匹。羊が三匹。羊が三匹。羊が八匹。羊が三匹。羊が二匹。羊が七匹。羊が九匹。羊が五匹。羊がゼロ匹。羊が二匹。羊が八匹。羊が八匹。羊が四匹。羊が一匹。羊が九匹。羊が七匹。羊が一匹。羊が六匹。羊が九匹。羊が三匹。羊が九匹。羊が九匹。羊が三匹。羊が七匹。羊が五匹。羊が一匹。 羊が0匹。羊が5匹。羊が8匹。羊が2匹。羊が0匹。羊が9匹。羊が7匹。羊が2匹。羊が0匹。羊が、羊が9匹。羊が7匹。羊が4匹。羊が9匹。羊が4匹。羊が4匹。羊が5匹。羊が9匹。羊が2匹。羊が3匹。羊が0匹。羊が7匹。羊が8匹。羊が1匹。羊が6匹。羊が4匹。羊が0匹。羊が6匹。羊が2匹。羊が8匹。羊が2匹。羊が0匹。羊が8匹。羊が9匹。羊が9匹。
おや？まだ眠れませんか？
膝枕されて眠れるわけないって。もう、鈴菜のお膝、そんなに良かったですか？正直にうなずいちゃって。かわいい。鈴菜の方がかわいいって、何度も言わないでくださいよ。照れてしまいますから。どうしてこの仕事をしているかですか？私がこの旅館の清掃員をしていてはおかしいことでもあったでしょうか？清掃服が似合わないってことはないと思うんですけど。で、あなたにはバレてしまいましたか？そうです。鈴菜はこう見えても頭は悪くないです。大学もそれなりにいいところを出ていますし、その時の成績も全然悪くありませんでしたね。勉強とは違うかもしれませんが、演習率だって結構な桁数覚えてたりするんですよ。さっきの羊数え、実は演習率で数えていたのに気づきましたか？頑張って勉強して、いい大学に入って、真面目に勉強したんです。それだったらもっと別の働き口があったのではないか、という話ですよね。わかります。鈴菜も、とても悩みましたから。それでも、鈴菜にはこの仕事が一番だと思ったんです。だって鈴菜は、臆病で、弱虫で、それでも人と関わりたかったから。鈴菜、人の名前が覚えられないんです。小さい頃からずっとそうなんです。友達以外名前はまともに覚えられた試しはありませんし、夏休みが終わった後には友達の名前までおぼつかなくなって、ふとした時に自分の名前を忘れかけたこともありました。鈴菜はこんなにも人と関わりたいのに、こんなにも人との縁を渇望しているというのに、鈴菜は人と関わる資格がない。だから、人の名前が覚えられなくとも、人との関わりを持てるこの仕事を、鈴菜は選んだんです。ごめんなさい。鈴菜はあなたに嘘をついていました。あなたに自己紹介しないでいいと言ったのは、そういうわけなんです。名前を教えてもらっても、覚えていられる自信がないから、最初から聞かなければいいという、鈴菜なりの処世術です。今からでも遅くないって。もう遅いですよ。鈴菜の人生はもう決まってしまいました。鈴菜自身が決めてしまったんです。お酒をやめたら少し記憶力が良くなるかもって。面白いことを言いますね。鈴菜のことを考えてくれるのは嬉しいですけど、それは意味がなさそうですね。ごめんなさい。もう一つ嘘をついていました。鈴菜、お酒すっごく強いんです。どれだけ飲んでも一度だって酔ったことはありません。今だってシラフみたいなものですよ。だから辛いんです。鈴菜が人を忘れてしまうのをお酒のせいにできたら、どれだけ幸せだったでしょうね。あ、ごめんなさい。これは、泣いてなんか。いや、急に抱きしめるなんて、ずるいですよ。こんなことされたら、もっと辛くなってしまいます。明日、目が覚めて、見上げると、あなたがいて、そこで思うんです。 この人は誰だっけ？こんな悲しい話がありますか？鈴名がいくらあなたを思おうとも、それとこれとは別なんです。忘れたくない。忘れたくないです。あなたを忘れたくない。ずっとそばにいる？嘘だとしてもとても嬉しいです。鈴名とあなたは清掃員とお客様、今日が終われば鈴名はここに残り、あなたはここを去ります。それは変えることができません。もう夜も深くなってきました。今夜はせめて一緒に寝てくれませんか？あなたの胸のぬくもりを感じながら眠りにつきたいんです。はい、ありがとうございます。こうやってあなたに覆いかぶさるととてもドキドキして胸が苦しいです。そうだ、はぁ、これはおまじないです。あなたが鈴名のことを忘れますようにって。やっぱり最後はお酒の力に頼ってしまうのですよね。もし目が覚めてあなたが鈴名のことを覚えていたら、またこの旅館に泊まりに来てください。きっと、鈴名は今夜のことを少しは覚えていると思いますから。名前の知らない思い人がいたということを。最後にあなたの名前を教えてください。いいじゃないですか、聞いても覚えていないですよ。はい、確かに聞き届けました。とてもいい名前ですね。聞くだけで胸の奥が暖かくなります。夜は寒いですからね、もっと抱きしめて鈴名を温めてください。ありがとうございます。あなたをとてもそばに感じて心地がいいです。今日は気持ちよく寝られそうです。それでは、おやすみなさい。ふぅ、今朝のお仕事も終わりました。シーズンがずれているというのもありますし、この時期はゆったりとお仕事ができていいですね。お客様ともたまにおしゃべりできる、これくらいの忙しさがちょうどいいです。そういえば、あのお客様は今どうしているのでしょうね。名前がわからないせいで、今では彼とどのようなことを話したのかもおぼろげですけど、とても大切な時間だったことは覚えています。それに鈴名みたいな人と関われない人間が恋愛だなんてハードルの高い妄想をしてしまうほどに運命を感じたことも。女の子のそれとは違う固く太い指、熱くて頼りがいのある胸、顔はあんまりかっこよくはなかったと思いますけど。え？かっこいいだろうって？うわっ！お客様、いつの間に鈴名の背後に。失礼しました。独り言聞かれてた。って、あなたは？急にドキ。この感触、覚えています。確かに覚えています。 遅い。遅いですよ。あれから半年、スズナはもうあなたのことを忘れかけてるんですからね。仕事で忙しくて休みが取れなかった？もう、スズナとお仕事、どっちが大切なんですか？ずるくなんかないですよ。ずるいのはあなたの方です。こんなにスズナの心を揺さぶって、もう絶対責任取ってもらうんですからね。責任って、それは、自分で考えてください。こういうの、女の子に言わせるの良くないと思いますよ。ほらほら、あなたはどう落とし前つけてくれるつもりなんですか？え？もう、そんなに遠回りな告白ってあります？でも、嬉しいです。おそらく、ストレートに言われるよりも、何十倍も。スズナも、いえ、私もあなたが好きです。初めて会ったあの夜から、あなた以外とこういう関係にはなりたくないと思っていました。そのくせあなたのことを忘れてしまうんですから、私は本当にダメですね。でも、これからあなたはずっと私のそばにいてくれるのでしょ？なら安心です。それならきっと、私を覚えていてくれるあなたを覚えていられますから。さあ、あの日の夜からやり直しましょうか。ここからが私たちの再始動ですよ。あなたのことを教えてください。